一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますけれども、突然ですがマーサさん、
はい、
ヤマハの渋谷店知ってます？
知ってるも何もですね、
うん、
私あのピアノを3歳から大学生までずっとやってたんですが、自分が買った楽譜はほとんどこのお店で買ってました。
大変にお世話になってますね。
大変にお世話になったお店ですよ。
思い出もあるしね。
かなりありますね。
でこのヤマハ渋谷店が東京の渋谷の道玄坂に今から45年前、1966年にオープンしました。楽器楽譜レコードライブハウスがあって、音楽教室があって、レコーディングスタジオまであって、うん、もうそこに行けば音楽の全てが分かる、
そう
手に入る、ね、うん、そういうところだったんですが、昨年12月26日に閉店したという。
私それを知らなくて本当にショックで、いやこれ本当にショックですよ。
ショックでしょ。
だって本当に痛もんよく。
でやっぱりショックを感じたですね、40人以上のこのミュージシャンの方がお世話になったこのお店のためにコンサートを行おうということになって、企画したのがさよならヤマハ渋谷店コンサートということです。吉田美奈子さんや大沢義行さん、中西恵三さん、朝倉大輔さんはじめとするアーティストが出演するこのコンサート、今週1月19日に渋谷アックスにて行われます。今朝この世界でも珍しい楽器店に捧げるコンサートですから、あんまり聞いたことないですね。実行委員会のこの方に聞いてみたいと思います。あのカシオペアの、カシオペアの向谷実さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、朝早くから皆さん元気でいいですね。
ものすごくギャップを感じますね。ご自宅にいらっしゃるんでしょうけども。
はい。
すいません、朝早く。
朝早
く。いえ。
いろいろ今日は向谷さんに伺いたいと思いますが。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、向谷さん自身、このヤマハ渋谷店での思い出、の思い出っていうのはどんな。
そうですね、私がまあカシオペアを始めたのが1979年なんですけれど、まあ、77年ぐらいやってたんですけど、まあ、デビューは79年なんですけど、まあ、やはりこの LM というライトミュージックの世界では、山梨渋谷店というのは、楽器をですね、
は
いろいろこう触れるということもありまして、何かこう自分がこれから音楽作る上で何がどんな音を出せるんだろうみたいなことも含めてですね、何かこう、まあ、今風に言うとなんか情報発信源みたいなところだったんですよね。だからそこで僕はその今の形になる音楽のいろんな情報を吸収できたし、さらにカシオペアとしてはですね、結構小さなステージがありまして、なんかそこで楽器店の中なんですけど、演奏するのはかなりステータスだったんですよ。
いわゆるインストアイベントってやつですかね。
そうですね、まあ、今で言うとですね、そこで演奏して、それでなんかその受けでまだまだだなとか、だいぶ受けてきたなみたいな、だからそういういろんなバロメーターみたいなところですかね。そんなような場所でしたね、私にとってはね。
ちょっと安直ですけど聖地みたいな感じですかね、そこはやっぱりね。
そうですね、まあ、あと基本的に音楽っていうのはいろんなジャンルがありますよね、
はい、
例えばヤマハ渋谷店の場合は、例えば多分日本でもここが一番、先ほどその楽譜の話が出ましたけど、まあそのものを揃えてて、そこには多くのそのクラシックのアーティスト、それから、その音大生のみたいな人とかですね、そういう人たちが集まってて、かたやまあちょっと髪の毛長くしてロックっぽい人間とか、ジャズフュージョン系人間とかですね、まあ、聖地というかですね、なんて言うんでしょうね、ターミナルみたいな感じですかね。
いろんな音楽好きが集まって
る。エスカレーターとかその階によってなんとなく来てる方の雰囲気が違ったりして、
なるほど、
売り場によってまた違ったりして、
そうですね、まあ、それから楽器の方でもさっき言ったその新しい楽器、シンセサイザーみたいなものから、ピアノ、エレクトーンですか、そういったものまで、置いてあってですね、なんか本当になんていうんでしょうね、行くだけでワクワクする場所でしたね。
そもそもこのさよならコンサートの話題というのはどこから出てきたんですか？
まあ、これもですね、今風の言い方ですけど、まあ、ソーシャルの世界って言ったらいいんでしょうか、ツイッターでですね、私結構去年からツイッター始めて、結構もう最近ハマっちゃってるんですけど、まあ、その中でいろいろミュージシャンの人たちとの交流も随分できましてね、でツイッターってのはですね、結構こう自由 由なこうコミュニケーションが取れるっていうか、うん、まあ、かなりすごい有名なミュージシャン同士でもですね、うん、まあ、なんかこう平気でどうもお久しぶりみたいな話でやってて、
ほうほうほう、
でそこにあの YMO でおなじみ の松崎秀樹さんがですね、
はい、
まあ、このさよなら山渋谷店のことをつぶやかれてまして、
うん、
で僕もね最初知らなかったんですよ。
あ、そうです
か。あの12月、去年の12月26日に閉店をするっていうのを知らなくて、何それみたいな話で僕もびっくりしてですね、
うん、
それでまあもう本当に自然発生的に、なんかそれって僕らなんかやらなくていいのかなみたいな、
あ、なるほど、
話をしてたら、まあ、そこからまた自然発生的にですね、あ、じゃあ僕もやりたいとか、
うん、
だからその時は何かやるのその何かがあのコンサートの何をさせてるか自分たちもはっきり分かってないんですけど、
あ、まだね、何かやらなきゃいけないなっていう感じでこう、うん、どんどんどんどん、
それであのお店の方に、ええ、まあなんかそういうことできませんかねみたいな話をですね、
はい、
あのしたりしてたんですけど、ええ、やはりさすがにあの閉店をまあ、間近に控えているお店は、うん、まあ、その閉店準備だけでも大変なので、
うん、
あの気持ちはありがたいんですけどみたいな、
うん、
そんな感じだったんですよ、
はい、
それでなんかあの話してるうちにじゃあですね、じゃあその閉店は閉店で、あの、まあ、しょうがないっていうか事実なんですけど、まあ、そういうゆかりのミュージシャンで、うん、まあ、その渋谷店を見とろうと
なるほどね、見とろう、
そういうなんか趣旨で人が集まりだして、うん、じゃあどっか渋谷のできるところを探そうということで、うん、そのさっきご紹介いただいたアックスっていうですね、
はい、渋谷アックス、
ちょうどあの道玄坂とはちょっと反対なんですけど、NHK ホールのちょうど斜め向かいぐらいのところにある、渋谷の、まあ、やはり坂の上のですね、
うんうん、
ホールで、まあ、ライブハウスでですね、
うん、
やろうっていう話で、うん、なるほど、なってっちゃったんですよね。
随分参加のミュージシャンの方多いですよね。
多いです、
朝倉さん
の多いっていうかですね、もう、うん、今の実はですね、今日からリハーサルが始まるんです
けど、今日からリハーサルですか。
でも昨日僕あの一応僕音楽監督的な立場で、仕事というかまとめをやってますんでですね、はい、もう今持ってる譜面だけでもですね、
今
譜面とアレンジとまあその編成っていうんですかね、あのストリングスのアンサンブルが入ったり、まあ、ミュージシャンもかなりいるので、その人たちのその、まあ、割振りですか、
大変ですね今、
これがもうなんか縦横すごい世界になってまして、それでその人に連絡したかしなかったかの確認とかですね、
なるほど、
あとリハーサルの時の人の何でしょう出番の、まあ、まあスケジュール管理ですか、
あ、そういうことまで、
そういうこともですね、まあ、スタッフと一緒にスタッフもいるんですけど、スタッフもみんなですね、ヤマハの OB だったり、その渋谷店の OB だったり人たちがスタッフで、ほうほう、普段他の仕事されてる方はもうこの、 あのコンサートのためにですね、
うん、
まあ、本当にみんなあの
みんなで力合わせてやってるわけですね。
そうなんですよ、
これあのユーストリームでも配信するということで、
そうなんです、あのこの今ラジオ FM お聞きの方はですね、まあ、東京以外の方が多いと思うんですけれども、
そうですね、
今回ですねこの渋谷店っていうのはやはり、まあ、非常 に日本の音楽界にこれだけの長い間、まあ、こうあのもちろんやられてたし、非常に例えばあの今あの全国に住まれてる方でその、まあ、ある一時期この渋谷店によく通ってたよとか東京にいたよっていう人たちが、うん、いろんなところにいらっしゃると思うんですね、
はい、
そういう人たちがあのこの我々のやるこの見とるコンサートをですね、まあ、あの離れたところで見ててもあいらしてもですね、見ていただけるように、うん、あのユーストリームでちょっと有料配信の方あの今設定してありまして、
そうです、ね、
同じ時間で、まあ、同じ時間を共有できるような形を取っております。
なるほど、
これ実は再放送もあるんですよ。
あ、再放送もあるんですか。
すごい、
再放送は実は僕は面白いことが思いついちゃいまして、再放送にできるだけあのこのコンサートに、
はい、
あの出演した人間がツイートできるようにしようっていうふうに言ってまして、
連動するわけですね、ツイッターとね、
まあ、ユーストリームとツイッターって非常にこう親和性が高いので、あのコンサートに見に来ていただいた方も含めて、
うん、
実はこの時こんなことこんなアレンジでこんなのだったんですよみたいなことをですねつぶやこうかなと。
なるほど、
そうですか、楽しみですね、はい、では最後にあの全国のリスナーに向けてメッセージをお願いいたします。
はい、
はい
はい、今 回のこのコンサートが実現できたのは、それやっぱり渋谷店の存在意義っていうか、すごく大きかったと、うん、でただ、それ以上にですね、その亡くなってしまう渋谷店が、これだけの大きなミュージシャンの輪を、実はもっともっと出たいって言ってもいたんですけども、これ以上ちょっと40人を超えておりますので、あれだったんですけど、そういった、お店っていうことだけで音楽家がつながって、そして我々が自主的にこういったものができたっていうことは非常に大きな、動きになるんじゃないかなと思ってます、うん、まあ、ぜひこういったですねミュージシャンが中心になったコンサートっていうのをですね、ぜひ、見ていただきたいですし、まあ、ユーストリームでもご覧になりますので、はい、こういったものにご興味いただければなと思います、
はいはい、楽しみにしております。今朝は1月19日水曜日、渋谷アックスで行われるさよならヤマハ渋谷店コンサートの実行委員カシオペア向井谷実さんに電話でお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
ございます。
熱い思いを、ね、いっぱい語っていただいた でもやっぱりここのね、うん、ヤマハにこうそれだけ、ね、思いがあるミュージシャンの方も多いというのがよくわかりましたね。
本当ですね、ちょっと私もユーストリームで見てみようかな。楽しみでございます。